も沢田信也です。
はい、中野浦です。
というわけで、今回お話しするのはですね、
はい、
ピュアサイバーシリーズ10、
はい、
始まりの惑星、著者清誠治、
はい、
です。
ですね、コミックですね。
何の漫画やねん。
いやいや、 SF 漫画です。
まあ、もともと捨てまくて浅いやつらを始めるというお話をですね、中野浦さんに持っていったところ、ネタとしてこれをやりたいと。
そうですね。
いう話を聞いたんで、やろうとしましたけども。
はい。
何の漫画やねん。
いやいや、だから SF 漫画ですよ。
知ってる人皆無ちゃうんか。
やっぱそうなんかな。
どうなんでしょう。年代的にはね、1991年、
はい、
1月15日に初版発行と書いておりますが、
はい、
その時期をオタク時代として過ごした人ならばもしかしたら知ってるかなという。
そうですね、サイバーコミックに連載されてたわけですね。
うん、懐かしいね。もう俺サイバーコミックの記憶すらおぼろげやからな。
まあなあ、多分僕が絶世期の頃かもしれないね、こういうの読んでた時代の。
まあ何せよこれ中野浦さんから勧められてね、あなたがやりたいって言うからどんな漫画かなと思って、まあアマゾンのなんていうんですか、中古古本のところで、はいはい、なんぼしたっけな、これ900円ぐらいしたよ。
高
っ。定価880円やのに。
高っ。
しかもあの表紙の画像とかがなかったからさ、来るまで分からへんかったさ。パッケージを開けた時のがっかり感。なんじゃこれっていう、この漫画おもろいのっていうような。
いやいや、面白かったでしょ。
まあまあまあまあ、まあ一応一通り読んでみるとね、まあ好意的に受け止められるところもありのっていう感じでしたけども。でもなんかここまで古い漫画やとは思ってまへんでしたな。
あ、そうっすか。ちなみに君が持ってるのも初版。
初版やね。
か。僕が持ってるのも、まあ当時、連載当時に出た瞬間買ってるんで初版なんですけど、
うん、
初版しかないのかもしれないですね。
増刷されてないっていう。
もしかしたら。
なんかオークション探してもなかったし、で、アマゾンでやっと見つけて、お前が勧めるからどれほどのもんかと思って。
まあ内容をね見てもらうとわかるんですけど、
うん、
SF もので、まあすっごいいわゆるスターシップトルーパーズの影響を受けてるんですよね、漫画って。で、まあその話題になった時に、あ、それの漫画っていう感じでこれを進めたんですけどね、
うん、
でも話的には全然どうでした、流れとして。
ぶっちゃけた話をするとやな。
ええー。
ストーリーらしきストーリーってないやん、これ。
まあね。いわゆる SF で軍隊ものみたいな一言で終わっちゃうぐらいかな？ない。
まあ、ここまで聞いてる人でですね、何のこっちゃわからんという人に一応簡単に説明しておきますと。
はいはい。
まあ、とりあえず、時代設定は明確には記されてないんかな？
そうはね、多分なかったかな。
未来って感じかな？
うん。近未来ですね。
で、地球がね、地球が襲われようとしてんのか？
襲われる、地球っていうのもなかった気がするな。
ああ、単純に人類が、うん、宇宙生物と死闘を繰り広げとるわけですね。
そうそうそうそう、そうですね。
で、その宇宙生物が、まあ、いわゆる雲みたいな感じの宇宙生物で、うん、
はい。
で、全く未知なる生物であると。
はい。
で、そいつらと、まあ人類との交戦を描いた物語であると。
うん、そうですね。
まんまスターシップトルーパー
で、ね、まさにね。そうですね。ですね。まあそれにいわゆる日本のなんていうのかな、アニメ要素をミックスした感じかな。っていうの。
そうだからこれを読んで思ったんが、80年代後半から90年代前半にかけての。
はい、
オタク漫画って言うんですか？
はい。
コミックコンプとか、
あ、
ドラゴンマガジンとか、
あ、ありましたね。
なんかそこら辺に連載されていた頃のオタク漫画をすごい思い出された。
はい、ああ。でも一応、 ちょっと硬派な部類には入るんじゃないのかな。
一応ね、シナリオ的にはね、うん、軍隊を描いているので、
うん、
あの、硬派、硬派っていうかな。シリアスというか。
うん、
まあ、そんな感じで、いわゆるその、オタク受けをするような、うん、ナンパな話っていうのは、あまりない感じ。
ないですよね。まあ、それなりに人も死んだりとか、負けそうになったりとかもあって。
鉄と、硝煙の匂いに。
ああ、いいじゃないですか。
なんていうの。
あれで
しょ。土と、煙とみたいな。
はい、
そんな中で戦う男たちみたいな感じですか、
は
い、で主人公は別に特別強い力を持っているわけでもなく、
そうですね、
ただ一体の兵士で、うん、偽るかわからない虫との戦いにこう従事してるわけですわ。
そうですよ、そうですよ。で僕がこの中で一番好きなのは、うん、まあ、パワードスーツが結構ちゃんとっていうか、まあそれなりに描かれてて、うん、そこも好きなんですけど、一番好きなのは、うん、あの宇宙で、うん、宇宙船が主砲を撃つっていうカットがあるんですよね、
うん、
でこの敵の雲の宇宙船っていうのが雲の巣を宇宙に張って太陽風みたいなんで進んでるとかいう設定の下りがあって、
うん、
そこの話でその主砲を撃つときちょっと船内が停電したりとか、
うん、
あとちょっと中心ずれてたからこう外れて接触しちゃうとか、その距離感とかが、なんていうかな、いわゆるガンダム系の、ガンダムヤマト系の日本のアニメじゃなくて、
うん、
ちゃんとちょっと SF っぽい戦闘っていうのかな、
うん、
な匂いがするんで。
まあ、実際にありえそうな、みたいな。
そうですね。相対速度がかなり、速くて、
うん、
で、中心に打ち込んだ遠心力でとか、そういう単語が出てくるのが、割と好きなんですよね。
SF オタクの心をくすぐるみたいな。
そうそうそうそう。どっちかそんな感じで。
もう俺全くそこら辺金銭触れへんかったな。
その敵の雲が、その、状況に応じて即進化するとか、
うん、
進化して役目を終えたら即死んでるとか、
うん、
なんかここら辺はこう、すごく好きな箇所ですね。
うん、
で逆に嫌いなのが、
うん、
この、ちょっとした色恋を入れてるじゃないですか。
ああ、入れてるね。なんていうの？なんていうのっていうか、エスパー少女が、軍隊に訓練された、EPS、ESP を持った超能力少女部隊。
それをまあ、ありがちじゃん。日本のアニメでありがちな女の子は、その、エスパー能力で戦闘サポートして、前線の兵士を、その、誘導したりとか、
うん、
精神派で会話したりとか、っていうありがちな要素をミックスしてるんだけど、まあ、ここが、逆に言うと、その、宇宙の戦士と、スターシップトルーパーで全く、あれは、エスパーって出てくるけど、
うん、
むしろ男やったじゃないですか、
うん、
映画の中とかで出てくるのは。で、女の人はむしろ、ね、普通に男と混じって前線に出てるっていうのが、一つのテーマでもあったんで、あっちの話っていうのは。
うん、
だからそこは完全に色分けてるとこが逆にちょっと臭いなというか、日本のアニメしてるなみたいなのが。
まあ、あの当時流行った風潮ではあるかなと。
そうなんだけど。ちょっとそこがね、微妙なとこですね。でも最後、ちゃんと一冊でオチまで行ってるんで、話して、
でもこれ、戦いはまだ終わらない的なパターンじゃない？これ、全滅じゃないでしょ、敵を。
でも、話の中核になってた星自体のは、この最後、女王的なやつは、倒してる、ますよね。
的に。でも俺たちの戦いはまだ始まったばかりだっていいじゃないの。
まあ他の宇宙ではまだいっぱいこいつらがおるってことか、うん、まあでもそれ言い出したら話ね終わんないですからね。
まあそこら辺がスーパーヒーローものとは一線を画すと言いますか。
そうね、
まあ、リアルにしようと思った結果なんかなっていう、うん、あくまで戦場の一幕を描いたっていう、
うんうんうん、語ることないな。
以上ですね。 マヤーやろう言うてん。
いやいや、もともとね、スターシップトゥルーパーズっていう話があったんですよね。
うん。
で、それの漫画版としてやっぱこれ、僕の中では、これの漫画版としては相当できてる方やと思ってたんで。
まあ、なんで言うんですかね。狭くて浅い僕が言うのもないんですけども、マスターシップトゥルーパーズもですね、まあ、宇宙の戦士という、まあ、超有名な SF 小説が元になった映画なわけですけども、まあ、この漫画もご多分に漏れず、こう宇宙の戦士をモチーフにしていると。
うん、
まあ、そういう意味で繋がりっていうのはあるんだけども、
うん、
そこだけよな。宇宙の戦士をモチーフにしましたっていう。
まあね。いやでも十分かっこいいんやけどね、メカとかちゃんとまとめていけば。だからうまく時代に乗れば多分アニメ OVA 化ぐらいされて、
うん、
もうおかしくないとは思うんですけど、逆に多分宇宙の戦士に過ぎてて、
うん、
そういう展開はできなかったんでしょうね。
もう確かに、なんていうの、パワードスーツ、
うん、
はまんまやしな。
うん、そう、むしろ宇宙の選手の同人誌みたいなノリでは終わってる
という。ああ、そうやな。だから、今の時代に、設定をもうちょっと、なんつうの、リアリズムを追求して詰めて、うん、で、その女性との色恋沙汰とかも、現代らしくアレンジすれば、
うん、
なんか、広角機動隊とか、
あ、
なんか、CG アニメであったじゃない、アップルシールとか、
はいはい、
あっち系の、ちょっとお堅い、お堅いっていうのは、硬質的な、アニメに進化することができるんじゃないかなと。
はい、だから早すぎたね、この人ね。
そうやね。そういう意味では時代を先取りしすぎたっていうのがあったかもしれない。
で、また、この、清瀬二さんがですね、
うん、
最近のその活躍の舞台をどうも成人漫画に移してるらしいですね。今はこういうのを書いてらっしゃらないのか、最近のも別に読んだわけじゃないんですけど、
うん、
ただ僕この漫画を読んでる限り、
うん、
この人の成人漫画はまるで興味がないっていうことになるんですけど、
絵柄を見る限りこのまま進化してもエロ漫画に最適化されんのかって感じするけどな。
ねえ、どういうことになってる。まあ化ける人もいるんで、最近の読んでないから何とも言えないんですけど、
なんかあれですよ、ウィキペディアを見ると、なんかホットミルクコミックスとかね、フランス書院ゲームノベルズとかね。
ああ、まあ一応メジャーなのか、そっち系
で。でもね、なんかお仕事のところ見るとですね、アニメ作品では
ええ、
エヴァンゲリオン新劇場版に携わってたりも。
ああ、そうなん
だ、ね。してるみたいで。なんか、幅広く、やられてるみたいですけどね。
もともと、新劇場じゃない、いわゆる初代エヴァンゲリオンというか、テレビシリーズの時も、多分、なんかで絡んでたはずなんですよね、この人。デザインワークかなんかで。
書いてますな。
うん、
なんでメカデザイナー、かな。
で、そのさっき話に出たサイバーコミックに、
うん、
連載してた時に同じように山下育さんって、いわゆるエヴァのデザインをしたっていうことですごい、まあ、名が売れてる人が、
うんうん、
ダークウィスパーっていう作品連載してたんですけど、
うん、
天と地ほど差があるよね、認識の際に。この、知名度の、
うん、
おかしいね。だからなんか、オリジナル企画とかでやっちゃえばいいのかな。
え、何を？
え、この SF メカモノでもう一回帰り咲いてくる。
ああ、ね。もう本人その気がないんじゃないの？
そうなのかな。
最近の仕事ぶりを見る限りは。
そうなのかな。もったいないな。
でも、それも結局はその宇宙の戦士をモチーフとしたからであって。
あ、そう。
この人単体の想像力でやるとか、才能とはまた別なんじゃないかな。
あー、そうなんかな。
だってさ、
ええ、
すごいこう、極論を言ってしまったらさ、
うん、
これ宇宙の戦士やから面白いんやろ。
ま、
宇宙の戦士が、
うん、
面白いんでしょ、もともとは。
まあ、
僕まだ宇宙の戦士未見なんですけどね。
あ、小説版ですね。ええ、 あー、小説版は言うほど面白いっていうほどじゃないような気はするんですけど、結構ね、哲学的な要素が多いんで、あの話自体は。やっぱ、日本で宇宙の戦士がいいっていうのはやっぱパワードスーツじゃないですか、
うん、
要素的に。で、そのパワードスーツを、その、いわゆる有名なスタジオヌエがデザインしたパワードスーツとは、ちょっと違うラインでこの人まとめてるじゃないですか。
うん、
まあ、大きな要素は一緒だとして、着ぐるみっていう意味では一緒だとして、
うん、
ちょっと F1 のカウルっぽいデザイン入れたりとか、
うん、
そこら辺のアレンジがすごい好きなんで、
うん
うん、それをね、うまく活かしてほしいんですけど、この時代にこんだけ曲線が入ったメカデザインとか、あの後半にちょっとした車出てくるじゃないですか。
うん、
走行車みたいな。走行車じゃないな。なんかちょっと運転するバカでかい銃積んだやつとか、
うん、
ここら辺もかなり今見てもいい感じのデザインだと思うんですけどね。
あ、そう。俺はその形の造形のことにはなんともなんか興味ないっていうか。
あ、そうですか。じゃあこの漫画の見るべきところがないに。
そうそうそう。だから。そのこの漫画から宇宙の戦士っていうモチーフを差し引いて、そのメカデザインっていうのも差し引いたら、
はい、
俺にとってはものすごい内容がない漫画で。
そうですね。ありきたりというか、今となっては使い古されたパターンで。
そうそうそう。なんかこう、一人一人の人物の、
うん、
その、描き方っていうのも浅いし、人物同士の関係性っていうのも浅いし、なんかこう、設定だけに頼り切ってるなっていう。昔の漫画っていうか、その80年代から90年代にかけた漫画って、やたらと設定好きな漫画、まあ、現代でいうところの中二設定っていうんですかね。そんな感じの漫画が多かったでしょ
う。まあ、うん、いっぱいありましたね。
もうご多分にもれず僕も浅宮キアとかが好きやったんですけど。
ああ、そっちですかね。あ、いや、いわゆる、四郎正宗が単行本の欄外
に。ああ、もうそうそうそう。
書いてるとかそういう、ああいう感じですね。
そうそうそう。ほんま、そう、単行本の欄外に書いてるよね。この当時の漫画の人たちって。
そうですね。
コマとコマの間のところに、作画協力誰誰とか。
ああ。
なんか好きよな、そういうのって。
それはまあいいじゃないか。
あと手書きのちっちゃい吹き出しの手書き文字とかさ。
ああ、うんうんうん。
わ、懐かしいとか思ってさ。
解説してんのよね、自分で。
そうそうそう。そういうところが、俺にとっては楽しかったポイントかな。
確かに、
ね、あ、懐かしいとか思って、中学生とか高校生の頃、こういう漫画よ、こう撮ったわ、とか思って、今では全部売ってもうだけど、とか思って。
いやいや、撮っときましょうよ。もう俺は本ボロボロですけど、ありますよね。
この始まりの惑星、お前売ろう思っても、こんなんブックオフ持ってても、10円ぐらいにしかならへんやろうし。
ね、多分価値認めてもらえないでしょ、
ね。そうやろ、
ね。
どうしようかなって思うわ。どうしてくれんねん、この漫画を買った。
いやー、撮っときましょうよ。ね、俺なんか、この、実家で買ってたやつを東京にまで持ってきてるからね。
すごい好きぶりやな。
そう。
そんな好きか。
なんかね、ここの本はお気に入りの一冊なんですよ。
あ、そう。
まぁ、ちょっとした、なんだろう、こんな漫画知ってる的なに使いたがってるっていう面もあるとは思うんですけどね。
でもお前、清政治知ってるか言うて、お前、そんなんで反応するやつおらへんぞ。
まあね。いやでもほら、スターシップトゥルーパーの漫画としてちょっといい感じのあるよって言えば、君もほら、騙されて食いついちゃうじゃないですか。
まあなあ。その、お前としてはさ、まあその、宇宙の戦士っていうのが、まあ基本としてある中で、まあスターシップトゥルーパーズとか、まあこの漫画があるわけやけど、
はい。
そういう意味では、
はい。
その、どうなの、スターシップトゥルーパーズとかと同列に語れたりするわけ。
ああ、うん。語れる、かな。
宇宙の戦士をモチーフとした漫画なんだよ、これっていう進め方をするわけ。
あ、っていうか しまくってね、現に君にもそういうことで進めたしね。で、まあ初めて、その、伝えた中で、実際に勝って読んだよっていうのは君なんで。
俺、あの、タイトルに騙された感もあるよね。始まりの惑星ってなんか壮大な感じやったからさ。
そうやね。で、君の感想を今、こう聞いて、あー、うん、なるほど、そうか、みたいな。逆にこっちの方もちょっと気づかされたみたいな。あ、そういう、あんま底ない漫画やったか、これは、みたいな。
一般読者の感想としてはそうやな。
そうやね。
世の中の8割に俺は属すると思うねんけど。
ああ。一般市民としてね。そうか。いや、でも、正直、その、SF の漫画って、もう、分母が少ないじゃないですか。
うん。
もう、特に昨今。
っていうか、もう、そもそも SF 小説自体が、分母少ないからね。
まあね。まあ、小説はまだ多少あるし、その、海外のやつを、こう和訳したやつもあったりするけど、
うん、
でこの漫画でしかも絵がある程度メカとかがかっこいいって、
うん、
多分あの星のゆきのぶさんとかぐらいパッと名前上がるのでも
誰やねん。
え、そうそうそう、え、星のゆきのぶは知らない。
何の漫画描いてる人？
ほら、この間、CG 化されて、2001夜物語か？ちょ、俺タイトルうろ覚えない。どういうことじゃん、これ。ほら、トゥーって。
あー、今日伝えで見てきたわ。
もう見てきたやん。
あれか。
あれですよ。まあ、あっちはどうでもいいんですけど、あの人の漫画、一連の SF 漫画は、もう、多分は、日本で他にはないぐらいじゃないですかね。
SF 漫画なぁ。あ、俺 SF 漫画に興味ないわ。そもそもが。
そうなの。
多分な、あの、サイバーコミックとか買う人は、
はい。
その、あの時代中高生やった自分に、
はい。
SF、の世界の方に傾倒していった人が勝ってたんやろ、きっとな。
はぁ、あ、はぁはぁ。
あの、俺はあの、剣と魔法のファンタジーの方に、こう、傾倒していた方なんで。
なるほどね。そうですか。
以上。
いやぁ、SF 漫画読みましょうよ。面白いですよ。
なんか、もう単語が、もう覚えられんくて、もういいねんってなってまうねんな、読んどって。
あ、そっか。
やっぱ俺ってどうしてもこう人間ドラマとかそっちの方にこう目が行ってしまう方なんで。
あ、
設定とかいいねんってすげえ思ってまうわ。
あ、なるほどね。
俺の SF の最高傑作ドラえもんやからな。
おーっと、それの SF はあれですよ、少し不思議。サイエンスフィクションってないでしょ、そっちは。まあまあね、それで、そっか。じゃあもうネタダメじゃないですか、それ。
もっと狭く浅く語りたいのコーナー。このコーナーは沢田信也とその嫁が、適当に見てきたものに対して、もっともっと狭く浅く語るというコーナーでーす。どうも沢田信也です。
どうも嫁です。
というわけで今回見てきたのは、ジェームス・キャメロン監督の、最新作
アバターです。
アバター見てきましたね。
見てきましたね。
どうでしたか？
結構人が多くてびっくりしました。
そこですか、注目ポイントは。
いや、まあ、まあ世間の注目度が高いんだなと。
そうですね、まだ公開されて間もなかったので。
そうですね、
人はいっぱいでしたね。
その中の一人に自分もなれたかなと。
そう。
え、いっちゃう。
そこがどうしたんでしょう。
いや、すごいすごいなと感じ入りましたよ。
あ、そうですか。
はい。
で、まあ、あの当の映画の内容なんですけども、
うんうん、
嫁的にはどこが面白かったですか？
嫁的にはそうですね、どこやろうな。そう言われると悩むな。あ、全部面白かったよ。
全部。
全部面白かった。
まあまあ、そりゃそうでしょう。うん。それ面白かったですよ、全部。
うん。
それの、どころあたりが面白かったでしょうね。
まあ、沢田さん的には、どこが面白かったですか？
なんで俺に言うんねん。
逆に。
逆に。僕は、ネタバレを覚悟って言うと、
うんうん。
最後の戦いのところが面白かったと思いますよ。うん、
あ、最後ね。
最後。
面白かったね。最後のどの辺が面白かったんですか？
CG がすごくて、
はい。
あの 3D がすごくて、
は
あ、
はあ、
なんかリアルやったところが。
いやでも本当自然でしたね。
ええ、
最後ね、はい。いや最後っていうか全部やけど。
ええ、
なんかこうわーってなった時に、
うん、
わーってこう。わって、こう、なるよね。なんやろ。隣おるんみたいな。
うん。
こう、リアルすぎて。
うん。
やし、こう、遠近感がすごいあったじゃないですか。
3D やからね。
3D なだけに、うん。なんか、いや、こんな近くにおったんってちょっと思いません、ね、途中で。
ほんまに
嘘。冗談。
全然そんなこと思ってなかったですよ、ね。
思ってない。思ってない。いやー、そこまでは思ってないけど、ってぐらい、
うん、
あの、なんか、3D ってすごいんやなーって、思いましたよね。
思わすか？
うん、思ったよ。
あ、そうですか。
思いました。
ストーリー的には、どんな印象
を？あ、ストーリー的には、うん、あの、まあ、でも、割と単純な。
単純な。
単純な話で。
まあまあ、
ね、
王道というか。
王道で、古典的な。
古典的なね。
ね、内容で。面白かったよね、でも。
ええ、面白かったのは、
ね、
面白かったですよ。
面白かったよね、はい。どうでした、ストーリー的には。
また同じことを聞き返しますか。
じゃ違う視点で聞いた方がよかったの？
ストーリー的には、なんかでも正直前半はちょっとあくびが2、3回出てしまった。
そう、どの辺でですか？
馴染む、部族に馴染んでいくあたりとかね。ちょっとなんか、ファーって、ファーってなってしまいましたけど。はい。でも、
うん、
中盤から後半にかけての盛り上がり的なところは、
うん、
もう瞬きをするのを忘れるぐらい見入ってしまいましたけどね。
ほんま？
まあ嘘です。
瞬きしとったやんな。
しましたよ。瞬きはしてました。
やんな。
そこは嘘をついてしまいました。
あ、やっぱり、
はい、
でも3時間あったけど全然なんかさ感じませんでしたよね。
僕は感じましたけどね。
嘘。どこで？
トイレ行きたいなーとかちょっと途中から、
はい、
トイレ行きたいなと思い始めると、うん、結構時間を気にしてしまう感じですよね。
そうやね。見る前行ったのに、トイレ
行ったのに。
珍しいね。
まあ多分飲んだアイスコーヒーに利尿作用があったんかな
っていう。あ、かな。そっか、はい、あ、だから終わった瞬間もトイレ行こうって言ったんや。
そうです。
長かったね、
はい、
3時間ね。
というわけでですね、
はい、
今回見てきたアバター、総括をお願いします。
あ、総括ですね。
はい、
総括ね。なんて言ったらいいんやろうな。みんななんて言うんやろ。
いや、みんなとかみんなとか関係ないっすよ。
関係なく、
あなたの考える総括を言っていただけたら。
まあ、じゃあ一言で言うと、
はい、
まあ映画ってすごいってことですかね。映画これ力なり。
適当に言ってない。
適当に言った。
ちゃんと、もっとちゃんと言ってください。
なんだって何言ってるかわからないんですけど。
自分の言葉で、
あ、
今日見てきた映画のことを。
でも本当に素直に言っていいですか。
いいっすよ。
本音でいいですか。
いいっすよ、いいっすよ。
もう飾りのない言葉で言っていいですか。
それはもうこんな公共の電波でもなんでもないポッドキャストですから、その自分の言葉で、
はい、
言っていただけたら。
わかりました。じゃあ言いますと、
はい、
ちょっと値段高いんちゃうんです。
内容ちゃうし。
あ、そうか。あ、内容についてですか。あ、すいません。じゃあ内容について言うと、CG ってすごいなーです。
はい、というわけで、また次回お会いしましょう。沢田信也と、
嫁でした。
さよなら。
さよなら。
お便りのコーナーでーす。
はい。
以前ね、うちのパーソナリティであるベッキーと、
はい、
漫画の話をしていたときに、360チャンネルの熊ファイヤーさんからですね、
はい、
2009年満喫した漫画ベスト5を教えてくださいと、
ほうほうほう、
お便りをいただいてたんですけども、
はい、
それと同時にですね、
2009
年満喫したゲームベスト5も教えてくださいと、
おお、
言われてたわけですわ。
はい、あ、はいはい、あ、
というわけで、今回は、
はい、
僕と、中野浦先生とですね、
はい、
お互いのゲームベスト5を紹介しちゃっちゃおうじゃないかと、
はあ、ベスト5
思ってるわけですね。
はい、ベスト5ないんちゃうか。はい、
まあな、そう言いながらも、選べるほどやってないからね、俺らゲーム。
そうなんですよね。このお話を聞いて、一応、Xbox はこう、履歴あるじゃないですか。
うん。
遊んだゲームっていうので。
うん。
それで見ても、多分10本ぐらいしかないんですよ。今年やってん
の。ベスト5の5が1回やっただけのゲームとかね。そんなこともありがちな感じでしょうけども。
いるよね。はい。
じゃあもう、どうしましょう。はい、お互いに言い合うというよりかは、お互いに5位とか言い合うよりかはもう一気に言っちゃいますか。
そうですね。はい。
じゃああなたからどうぞ。
これはもう5本上げるって感じがいいです。5位、あ、一応5位からやってた方がいいのかな。
あるんですか、あなた5位。
ちょっと見てみますね。
そんな覚えてもないようなゲームが5位。
あ、いやいや、まあ正確に言うと。2009年か2008年かの境目が微妙なんとかあるんじゃないですか。
ああ、はいはいはい。ね、まあ、じゃあ、5位まであるんやったら、お互い言い合っていきましょうよ。
あ、なるほど。いいですよ。あ、はい、ありますわ。はい、大丈夫大丈夫。
おー。じゃあ、どっちからいきますかね。
じゃあ、あまり、面白くないんで、僕の方からいこうかな。
どうぞ。
5位はですね、
5位、
その前の年から引き続きシコシコやってた、
うん、
無双オロチ
の
再臨ですね。
お、まさかのソフトですよ、僕からしたら。
そうですか。僕結構無双シリーズ好きなんですよ。
うん、
で、やってて、無双オロチ自体は PSP 版を買って、やってて、
うん、
あ、結構面白いなと思って、で、無双オロチの2、いわゆる2のその魔王再臨ってやつは Xbox で同時に出たんですよね。前の時は後から Xbox 版が出たんですけど、
うん、
で、これはもうでかい画面でやりたいんで、つって、
うん、
年末に買って、で、まあ、今年もそうなんですけど、年末になるとうちの嫁さんと子供は先に実家に帰るんで、
うん、
その、ほんの何日かのズレをもうガツッとゲームに当てます。それで、しこたまやりましたね。年始は。もう、もうすごいやってますね。この実績が700超えをしてるあたりで、相当やってる
ぐらい
に。
すごいな。じゃあ、僕の方の5位。これ、どっちにしよっかな。ほぼ同率やねんけどな。
うん、
ほぼ同率なので、同率5位ということで。
4号というか、4号ってことですか、
同率5位ですね。
あ、5位が2個あるってことですか。
どっちでもいいんですけどね。
いやいや、はい、じゃあどうぞ。
ね、これは、2009年満喫したゲームですけども、
はい、
買ったのは2008年の12月。
はい、
プリンス・オブ・ペルシ
ャ。ああ、はい、はい。
と、ミラーズ・エッジです。
おう。おー、まあ、同時期ぐらいですよね。
はい。結構やり込みましたよ、これは。
おー。はいはいはい。どっちもちょっとこう、ジャンプ感を楽しむ感じでしたっけね。
そうね、オープンワールドを自由に駆け巡るっていうゲームで、
うん、
で、ミラーズエッジの方は、まあ、FPS 視点。
うん。
まあ、プリンスオブペルシャは、TPS。
あの二つはオープンワールドと言えんのかちょっとな。なんか、ミラーズエッジは特にルートが割とシビアじゃなかったでしたっけ。
まあ一応、ゴールをするためには、まあ的確なルートを通らなくちゃいけないっていう感じやったけど、まあ自由度っていう意味では、なんつうの、ありそうでないマリオみたいなゲームやったけどね。
ほ
んまマリオに近いゲームやった、ミラーズエッジは。
あ、
何回も同じところで、落ちたり死んだりして、覚えていくっていう。
3D 視点のマリオか。
マリオ。で、結構ね、このミラーズエッジがね、評価が低かったりするのが、
うん、
結構ショックで。
ああ、僕もね、あれ、その、こういうゲームが出るぞっていう時はすっごい食いついたんですよね。
うん、
で、体験版やって、これはいかんってなったんですよね。やっぱ、FPS で、足場ギリギリでジャンプするタイプのゲームってちょっと無理があると思うよね。う
ん、俺それめっちゃベストタイミングでジャンプとかできる。
もうすっごいっすね。
もうこの、抜群の距離感。
ほほー。なんか、あれが TPS やったら多分大ハマりしてたと思うんですけどね、僕的には。ちょっと。
いや、ミラーズエッジは TPS にしたら面白くないねんって、あれは。
あ、そうなんかな。
ただの普通のなんか、そこら辺のゲームと大差なくなってしまうから。
あー、トゥームレイダーみたいな雰囲気になるってことですかね。
そうそうそう。
あー、なるほど。
あともう一つのプリンスオブペルシャはね、
はいはい。
雰囲気ゲームとして好きでしたね。
おー、世界観っていうことですかね。
正直ね、ゲーム性はね、
ええ、
そんななかったような気がするんですよ。まあ確かにいろんなところをアクションアクションで乗り越えていくっていうゲームではあったんですけども、うん、
はい、
途中でちょっと飽きかけてきましたけど、
お
ー、でもなんか世界観空気感がなんかすごい好きやって、
は
い、ずっとやってたな。あなたの4位を。
4位ですね、
はい、
4位がですね、ガンダム無双2ですね。
また無双かい。
無双をやってるんですよね。まあ、って言ってもこれはそんなにはやってないんですけど、
うん、
まあ一通りキャラ出すぐらいはやったのかな。ただ途中からどうしても作業感が強くなって、まあ、やめたんですけど。
それもガンダム無双デモでやって、なんか作業芸やなって思ってやめてもうたんですよね。
ああ、鋭いですね。一応、デカキャラでサイボガンダムとかビクザムとかと戦えるっていうのが、すごい、最初期待値高くてやったらなんじゃこりゃみたいな感じで。
でもなんか噂によるとガンダム無双 2?
ええ。
は、おもろいっていう話を。
まあ1よりだいぶマシな感じにはなってましたね。
うん。
で、ただ、決定的に、
うん、
ガンダムと無双って合わないんですよね。
まあまあな。
やってみて分かったんですけど、やっぱり、ガンダム、言うてもビーム打つじゃないですか。
うん、
あれが、なんか、画面的に3キャラか4キャラ分くらいしたら消えとるんですよね、当たり判定で、
うん。
それがもう、全然気持ちよくないんですよ。もういっそ画面の端まで届けと思う。
ああ、ビームのくせに。
なんか下手に、普通のその三国無双シリーズのちょっと飛び道具打つキャラとかより短いんで、
うん、
なんか全然ダメな感じはしたんですけど、まあとりあえず全キャラ出るぐらいまではやったんで、
うん、
やり込んだ方かなと思いまして。
なるほどね。
はい。入れさせていただきました。
満喫してるのか、それは。
そうですね。
やり込んだゲーやろ。
ああ、やり込んでもいない。というか、僕のラインナップはその程度いい。これ、つうか、5位か、5位と4位、逆かもしれないです。
ああ、無双落ちの方がハマってたんじゃないの。
そうですね。ゲーム的には全然そうですね。落ちる方でしたね。逆です。はい。逆にしましょう。はい。
じゃあ、俺の方の4位は、
はい。
プロトタイプ。
ああ。
は、ハマったね。
ああ。日本版がないゲームですね。
海外版ですね、うん、そう。わざわざ海外版買ったからね。
すごいですね。はい。
で、わからん英語をたどたどしい中学2年生の英語力で読みながら、
はい。
わからないところは攻略武器を見て、
はぁ、
頑張ってクリアしましたよ。
すごいですね。
まあ、とにかく、むちゃくちゃできるっていうのが、
うん。
楽しいところかな。
うん。
もうそれだけ。どうむちゃくちゃにできるかとかはもうめんどくさいから説明しないですけど。
まあね、ちょろっとだけやらせてもらっただけでも相当面白そうやなと思ったんで、うん、
まさにオープンワールドをですね、
はい、
自由自在にカッポして時には空を飛び、
はい、
街中に溢れ返る人をゴミのように殺すこともでき
ね、もう、その要素がもう日本では出せない。
絶対出せへんすよ。だって人間に対してものすごい急降下で蹴り食らわして、そのままサーフボードみたいに滑っていくねんでしょ。むちゃくちゃやん。
でもあれ、そう、最近普通に日本のアマゾンでも手に入る感じになってきてますよね。
うん。
ちょっと買おうかな。
まあオープンワールドが好きで、
うん、
地球防衛軍が好きやったら、
ああ、
買ってもいいんじゃないかな。不満点があるとするならば、ね、ビルが壊れないとこぐらいかな。
ああ、
あれでビルが壊れてくれたら最高やったんやけど。
ああ、もうでもそんなんしたら焼け野原になって。
多分ね、ゲーム性というものがなくなってしまうかもしれ
ない。さかもう逃げられへんみたいな、うん。あれだって高いとこジャンプするのも気持ちいいじゃないですか、あのゲームだ
し。そうね。
この土台がどんどんなくなっていくってことでしょ。
ビルを垂直に駆け上っていくときとかすごい盛り上がるけどな、自分の中では。
じゃあ、3位。
はい。
3位はですね、ちょっと悩んだんですけど、
うん。
PSP の、
ほう。
パズルクエスト。
ん知らんな。
これね、Xbox にも、うん、Xbox Live であるんですよ、パズルクエストっていうのが。で、日本では、あれ ?D3 かな確かから出てるんですよね。
うん。
で、多分作ったのは海外やと思うんですけど、まあ、イラストが日本チックだと、もしかしたら日本の会社なのかな。要は、パズル、落ち物系のパズルゲームで、
うん、
ちょっとロールプレイング風の感じで、話が、シナリオがあって、
うん、
で、戦闘をパズルでクリアして、で、経験値が入って、ちょっとずつ魔法とか覚えて強くなってって、で、シナリオ進めていって、ボスと戦うっていうゲームなんですよね。
うんうん、
これが、まあ、もともとはそのライブで見つけて、体験版やって、あ、ちょっと面白いなと思って、で、本当はそのまま、購入してやってもよかったんですけど、なんかその頃多分レフト4デッド並行でやってたんで、
うん、
要は、どっか出先でやるのに、パズルクエストやって、
うん、
家ではレフトを出てやろうかなみたいなノリになったんで、
なるほど。
ちょっとその時中古の PSP 版を探してですね、買ってですね、でかなりやり込みましたね。2週ぐらいしてるんで、なんか一応最初の職業がその4タイプあるんで、戦士とかナイトとかドルイドとかそんなんで、
うん、
それ違うキャラで2週やってて、そうかなり。楽しんだゲームですね。
うん。
ね、で、ライブ版は、Xbox ライブはその先に追加コンテンツとかも出てて、シナリオとかで。やるんやったらそっちの方がいいのかな。で、さらに、その、Xbox 版では、続編みたいなのがあって、今度は宇宙戦艦ものになってて、
うん、
宇宙もので、で、面白そうやってすごい食いついたんですけど、パズルが、パズルクエストは、4角っていうんですかね、
うん。
上から落ちてくるよ、いわゆるブロックなんですけど、
うん、
新しいやつはヘックスになってて、
うん、
6方向になんかスライドするんですよ。
ああ、めんどくさいな。
ほんで、それがついていけんくなったのと、あと時間制限がついちゃったんで、
うん、
あ、なんかこれは、じっくりできるタイプじゃないな、早く解いた方が勝ちみたいな感じになって、もうなんかダメやな、思って結局手出さなかったんですよね。
じゃあ、私の方のベスト3はですね。
はい。
レフト4デッド1ですね。
お、そこに入ってきましたか。
ええ。
おう。
正直ね、レフト4デッド2はね、
ええ。
散々番組で語った割にはあんまりやってないっす。
まあ、そうですね。
全然レフト4デッド1の方がやってました。
なるほど。
うん。やっぱりあれは、発売当初から衝撃的やったんでね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なあ、
コープゲームとしては。
うん。そっか、でも3に入るってことは上にまだ2個あるってことですね。
そうっすよ。
うーん。
まあ、レフト4デッドに関しては今更何も語るものもないんですけどね。ま
あ、そうです
ね。まあ、過去放送を聞いてくださいと。はあ。いう感じですわ。
はあ、なるほど。
ええ。
はい。
じゃあ、あなたのベスト
2。僕の2がですね。
うん。
ちょっとそういう意味で言うと、2個いっちゃっていいですかね。
いいっすよ。
一個がですね、やっぱレフト4デッド2なんですよね。
はい。やってますなあなた散々。
やってますけど、まあ時期的なもんもありますし、ぶっちゃけちょっと、1の方が中毒度高かったかなっていう感じ。
そう、そうね。俺もそう。
まあ要素は多いんですけど、変に複雑化しちゃったかな感が今若干漂ってるんで。
面白いのは面白いねんけど、むずいっつ。
ただそのレフト・オー・デッドの時も一回僕離れてるんですよね、
うん、
離れた後戻ってからが長かったんで、
うん、
もしかしたらそういう風にスルメ状態に入ったら、
うん、
また来年も顔出すと思うんですけど。
なるほど。ずっとやり続けるわけですな。
今年はまあ2位で、で、ちょっと同率なのが、うん、これまた PSP なんですけど、ガンダムバトルクロニック、違う、バトルユニバースっていうゲームがありましてですね、うん、これ実は2008年のゲームなんですよ。
うん、
で、買ってたんですけど、
うん、
最初の一面やったっきりずっと触ってなくて、
うん、
で、今月かな先月かくらいに、うん、なんか思い出したかのようにやり出したら、
うん、
ずーっとやってるんですよね、今。
おぉ。
まあ、ちょっと今月仕事忙しかったのと、ちょっと移動が多かったんで、なんかその移動中にちょこちょこやったりとかしてたら、なんかそのままハマって、なんでやらんかったんやろうなーとか思ってたんですけど、思い出したらやらんかったゲームも、やらんかった理由を、普通の戦闘以外に、
うん、
ミッションの中になんか荷物運べっていうミッションがあるんですよ、
うん、
最初の2個目か3個目かのミッションでそれに出くわして、まあ、またこれあるんかだるとか思ってそれ以来全然やってなかったんですけど、まあ久々に会ってちょっとチャレンジしようって思ってやってたら、まあ普通に全部 S 取り、なんていうのね、ランク S 評価で、E からWS まで評価があるんですけど、
うん、
その S を全部取るとまたなんかが解除されてとかあるんで、今それを必死でやってるみたいな。
これね、アクションゲーム？
アクションですね。なんかゲーム自体はアートリンクっていう会社が作ったらしいんですけど、
うん、
ガンダム戦記っていうのが、ちょっと前っていうか、半年ぐらい前かな、PS3 で出てて、
うん、
で、それは、相当面白いって聞いたんですよね。で、それに結構システム的には似てるような気がしてたんで、
うん、
PS3 僕持ってないんで、知り合いが面白いって言ってるのか、まあ、はために、じゃあこっちやってみっか、みたいなノリでちょっと引っ張り出してきた、みたいな。で、シリーズで4作目かな、これ。で、1はやってないですけど、2と3はやってて、あれ3作目やったかな、ちょっと、うろ覚えなんですけど。
ウィキペディアに、OK。ウィキペディアを見るとですね、ガンダムバトルシリーズの4作目に当たると。
あ、やっぱ4作目ですよね。そう、2と3を全部やってるんですよね。うん、全部クリアするまで。なんで、ちょっと4も勝ったんですけど、ずーっと寝かしてて、ふぽっと思い出してやって、今すごいハマってるんで。
なるほど。
あ、2ですね。はい。
なるほどね。はい。まあ僕の方の2位は、まあ、これも語るべきことは今更ないんですけど、フェイブル2です。
ああ、はい、出ましたね。
もうこれも過去の放送を聞いてもらった方が早いと思うんでね。
はい、思いの丈をぶちまけてるんで。
はい、もう2008年の年末に買うて、
はい。
3ヶ月ぐらいやったんちゃうかな。
お
ー。じゃあ、
はい。
栄光の。
1位ですね。
第1位。
はい。僕はもう言わなくても分かりますよね。
何のゲームやろドキドキ。ドキドキ。
もう、これ以外ないですね。レフト、初代レフト4デッドですね。もう。
もうね、散々っぱらやってますからね。
費やした時間と、もう熱中度と。まあ、さっき言ったように、実際一回、去年末に勝って一通りやってから、多分2、3ヶ月空いてるんですよね、ドーンと。
うん。
で、そっから再びやり始めてからが長かったんで、まあ、いわゆる本当、そのスルメ感である状態に入ったんで、もうこうなると長いですね、僕の場合は。
どうなんやろ、もう2が出た今となっては、もうやらないのかな、
やらないかな。まあ、2で1のマップとかができるようになれば、
うん、
やらないんじゃないですかね。うん、実績ももう、狙えるもんは大体やってるし。で、そう、ちょっとこの間思ったんですけど、
うん、
実績に関してなんですけど、実績って言うてるんですけど、
うん、
僕最初から実績を取りに行くってあんましないんですよ、
うん。
最初は普通にプレイしてて取れる実績だけ取るみたいなノリで、
うん、
で、一通りやった後に、なんか実績をバーッと見て、あ、これいけそうっていうのを挑戦する ていう感じで、うん、レフト・フォー・デッドはまさにそんなノリでやってたんですよね。うん、なので、こう、後半はその、取れそうな実績を狙ってやる。で、最初から無理って諦めてたのも、そのうちちょっと取れそうになってきたみたいなノリでやったんで、すごい息が長かったんですよね。
うん、
で、逆に2をちょっと最初に、なんか実績目当てでちょろっと狙っちゃったんで、ちょっと作業感が増しちゃった。
ああ、まあな、実績はあくまでゲームのこう、エッセンスでしかないからね。
そう、だ最初見ない方がいいかもしれないですね、うん、あれ。もう見ないのに一通りあってなんかやることないかなっていう時に初めて見て、うん、ああ、こういうのあんのかっていうぐらいのノリが、一番なんかいいかもしれないですね。
まあね。じゃあ、はい、僕の第1位は、
いや、なんでしょうね。
ディリ
ー。なんでしょうね。
ストリートファイター4です。
あ、それが来ましたか。
これはかなりやりましたよ。
なるほど。
発売されたのが2009年の2月。
はいはい。
でしょ。
はい。
8月ぐらいまでやってたんちゃうかな。
すげーなー。すごいですね。
土日は徹夜して。
わあ、すごいですね。
ずっと対戦対戦で。
なるほど。それちなみに実績とかはやっぱ全然メモくれずやってたんですか。
もうずっと対戦やね。ひたすら対戦をやってた。
もうすごいね。
生まれて初めて本気でコントローラー投げたからな。腹立ってムカつくんじゃーとか思って、もう勝てへんやつには全然勝たれへんね。
ああ、そうか。
あのね、実績というよりもね、あのバトルポイントっていうのがこう勝つと溜まっていくし、負けると減っていくにゃんか。
はいはい、ああ、なるほど。はい。
で、頑張っても2000超えへんにゃんか。
ああ。
もうそれ以上になると、俺では、もう手に及ばない、常人の力では及ばない。まあ、いわ、俺からしてみたら、フリーザ様みたいな人たちがたくさんおるわけですよ。
フリー、君の中のドラゴンボールの序列大臣がフリーザ止まってるっていうのは今バレましたね。
いやいや、フリーザ様が一番わかりやすいじゃないですか。
まあまあわかりやすいけど、あの、ブーとかせ、
あそこまで行くとインフレしすぎてるから、あの、例えとしては適当じゃないんでね。
なるほど、わかりました。
でもほんまにね、あの、うん、勝てなくなってきて、はい、もうこれ以上は見込めないと思ってやめたね。
あは、
最初はあの剣を使ってて、
はいはい、
もうストリートファイター2の頃から剣が好きで、
お、
竜はなんかもさくて嫌やってやんか。
あ、
剣の方がスマートでかっこいいとか思って、
まあ、
昇竜剣やったら火出るしとか思って、
はいはいはい、
で最初は剣でやってたんやけど、
ええ、
もう全然俺基本パッドでやる方やねんな。
パッドって要は
普通のコントローラーで。
ああ、はい、はい。
よくあの、2チャンネルとかで見ると、アーケードスティックでみんなやってたりすんねんけど。
あ、そうなんや。
俺、ストリートファイター2もスーパーファミコンから入った方やから、
うんうん、
ゲーセンのスト2はあんまり慣れてへんやつやったから。
ああ、なるほど。
普通のコントローラーでやる方が技も出やすいねんけど、
おー、
もう明らかに普通のコントローラーでは追いつかへん作業とかが出てくるんやんか。
ああ、はいはい。
レベルが高くなってくると。もうそれで断念してしまって、
ああ、なるほど。
途中からダルシム使いになりました。ダルシムすんごいこすい手とかで勝てんねやんか。
あれ
遠くからパンチターが当てたりできるから。まあ、来年かな、春には。来年、来年っていうかもうこの配信の頃には今年になってるんかな。
おー、そう。
スーパーストリートファイター4が。
出るらしいですね。
出ますから、またそれも勝ったら、しばらくはそれ。
なるほど。やるんですね。
ちなみに、ストリートファイター4は、
はい、
スーパーストリートファイター4のために、
はい、
軍資金として、売ってしまいました。
いや。あ、もうないんですか？
ないですね。手元にないですね。
それ、軍資金と、なってんのかな？もう他のに消えてんちゃうかな？
もう、ディスク擦り切れるほどやったからええんちゃうかな、あれは。
なるほど。
散々やったよ、ほんと。
そうか。
まあまあ、そんな感じでですね。
はい。
まあ、お互いのベスト5はそうでしたと。いうことです。多分ね、ゲーム系ポッドキャストの方とか、
うん、
多分、ベストなんとかとか言うてると、
うん、
思うんですよ、他の人たちも。 多分そのランキングとは全く違うものになったかな。
全く違うんでしょうね。そもそも今年発売のゲームじゃないとか、そんな勢いで購入していって。
この番組ではお便りを募集しております。狭くた浅いやつらのブログにあるメールフォームから、もしくは狭さ 826@gmail.com 宛てまでメールを送ってください。
はい。
ブログのコメント欄やツイッターのダイレクトメールでも受け付けてます。はい、エンディングです。
はい。
というわけで、今回お話ししたのは、始まりの惑星。
ですね。はい。
何やねん、この漫画。
ちょっと、あれ、漫画を取り上げるのは別に初めてではないですよね。
うん、全然。
あ、僕とやるのが初めてでしたっけ？
あ、そうやね。基本的に中野浦さんとはゲームの話しかしてないので。
このゲームの第、漫画の第一課が、これと。
そうっすよ。
ライマニアックなやつね。
この回自体、カットするかもしれないですね。
マジっすか？
なかったことに。
まあ、仕方ないね。
今回はお便りのコーナーだけですみたいな感じで。
そうですか。いや、結構いろいろあげたうちの一つやったんですけどね。
あ、そう。まあ、とりあえずね、俺もこれ語りたかったんよ。
おう。
そうじゃないと元が取れへん気がしたから。
そういう意味でね。
そうそうそう。
語っとかんと。
そうそう、語っとかんと、もう900円の元が取れへんなと思ったんで、もうぜひともやろうかなと思ったわけですよ。
まあ、ぶっちゃけこのためだけに買ったようなもん、ね、
そうですよ。ほんま、もう、散財ですわ。
そうですか。
頼みますよ、次からあなた。
まあまあ、でもほら、俺がODST で食らったのに比べれば、5分くらいのダメージですね。まだ大丈夫
だよ。他はまあ、ODST、お前評判高いやつ、あれ。
でもないんでしょもう、本当に。
ないよ、打ったわ。
どういうことですかそれも、本当に。いや、まあまあまあ。いろいろやっていきましょうよ。
そうですね。まあ、本当はね、この番組始めたきっかけは、漫画の話をしたかったからなんですけどね。
あ、そうなんですね。
元はね。
なんか、出始めからゲームやったような気がしますけど。
大体なゲームか特撮の話が。
特撮かゲームか、みたいな。
まあ、8割占めてる感じになってますけども。
漫画なんですね。
今年は漫画の話をどんどん増やしていこうかなと、思ってます。
いいですね。
はい。というわけで、今回はここでお開きにいたしましょう。
はい。
お送りしたのは沢田信也と、
中野浦です。
また次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。